皆さんこんにちは。すっかり、初夏の陽気になりましたけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。まだまだ朝晩は少し寒い日もありまして、日中と温度差が結構激しいので、皆さんお体にお気をつけください。さて、今日はですね、霊の渇きを真に癒される方ということで、メッセージをさせていただきたいと思います。ヨハネの福音書の3章4章には、イエス様のご生涯の最初の頃に交わされた興味深い対話が記されています。3章ではニコデモという当時の最高のエリートですね、との対話、4章ではサマリアの女という当時のユダヤ社会の中では蔑まれ差別された人間、対照的な二人の人間とイエス様は対話をされています。で、ここでイエス様が二人に語られたのは、どうしたら永遠の命を持つことができるかということでした。今日はイエス様とこの二人の対話を通じて、イエス様によってもたらされた救いの素晴らしさ、福音の恵みについてご一緒に味わってみたいと思います。最初に、ヨハネの福音書の3章ですね、ニコデモという人が登場する、シーンをお読みしたいと思います。皆さんよくご存知の箇所ですけれども、一度最初にお読みしたいと思います。さて、パリサイ人の一人でニコデモという名の人がいた。ユダヤ人の議員であった。この人が夜イエスのもとに来ていった。先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられなければ、あなたがなさっているこのような印は誰も行うことができません。イエスは答えられた。誠に誠にあなたに言います。人は新しく生まれなければ神の国を見ることができません。ニコデモはイエスに言った。人は老いていながらどうやって生まれることができますか。もう一度母の胎に入って生まれることなどできるでしょうか。イエスは答えられた。誠に誠にあなたに言います。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。あなた方は新しく生まれなければならないと私が言ったことを不思議に思ってはなりません。風は思いのままに吹きます。その音を聞いても、それがどこから来てどこへ行くのか分かりません。御霊によって生まれたものもそれと同じです。ニコデモは答えた。どうしてそのようなことがありえるでしょうか。イエスは答えられた。あなたはイスラエルの教師なのにそのことが分からないのですか。誠に誠にあなたに言います。私たちは知っていることを話し、見たことを証ししているのに、あなた方は私たちの証を受け入れません。私はあなた方に地上のことを話しましたが、あなた方は信じません。それなら、天上のことを話してどうして信じるでしょうか。誰も天に昇った者はいません。しかし、天から下ってきた者は、天から下ってきた者、人の子は別です。モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もあげられなければなりません。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです。という箇所であります。最初の1節2節には、ニコデモの紹介がされています。パリサイ人の一人でユダヤ人の議員であった。パリサイ人というのは律法を細かく学び、それに忠実に従おうとした、ユダヤ教の一派で、律法学者とも言われます。そして、ユダヤ人の議員とは、ユダヤの最高行政機関、そして最高法廷たる、サンヘドリンという、名前の、最高議会の一員であったということですね。要するに、行いによっても学識によっても、また社会的な身分からも、ユダヤ社会の中で最高の部類に属する人だったということが最初の一行に書かれています。そのような人が、夜人目を避けてこっそりとイエス様のもとにやってきました。当時のイエス様は、交渉外を始められたばかりの、 30代前半でありますので、まあ、ニコデモは自分のことを老年と言ってますから、イエス様とは相当年が離れていたには、いたのは間違いありません。まあ、年長者でしかも高い身分にある者が、まあ、年少者で、まあ、彼らの間ではあまり評判の良くない人のところに、まあ、教えを請うに行くとは、まあ、相当まあ勇気のいることだったと思います。だから、まあ、こっそり人目を忍んでやってきました。でしかし、彼は自分からへり下ってですね、イエス様のことを、まあ、先生、あるいは神のもとから来られた教師というふうに呼びました。なぜニコデモはそうまでしたのでしょうか。まあ、彼はパリサイ人として、まあ、律法を細かく学び、まあ、それに忠実に従って生きてきましたが、それによってまあ救いに預かる、まあ、すなわち神の国に入るということができるかということに確信がなかったのではないでしょうか。まあ、律法を守ることによっては、まあ、彼の霊的な渇きは癒されなかったのであります。そして、ニコデモはこう思ったのではないでしょうか。この人なら何か神の国に入るための秘密を知っていて、自分の霊の渇きを癒してくれるのではないか。そう、ニコデモは感じたのではないかと思います。そして、まあ、恐る恐る尋ねたニコデモに対するイエス様の答えは、まあ、彼にとって全く思いつきもしないような、まあ、意表をつくものでした。3節、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。これを聞いて、まあ、ニコデモは、まあ、おそらく、まあ、しどろもどろにこう答えるのがやっとでした。人は老いていながらどうやって生まれることができますか。もう一度母の胎に入って生まれることなどできるでしょうか。まるで、まあ、小学生の答えのようであります。まあ、到底当時最高の知識人の答えとは思えません。まあ、イエス様の答えは、まあ、ひょっとしたらニコデモの自尊心を打ち砕くようなものだったかもしれません。彼は、まあ、一抹の疑念を抱きつつも、ユダヤ人の、まあ、それもエリートである自分には神の国に入る資格はあるだろうということは疑っていなかったに違いありません。しかし、ユダヤ人であることは神の国に入ることを保証するものでは全くないとイエス様は言われたのです。ユダヤ人としての誇りを粉々にされたニコデモの戸惑いがにじみ出ているようでもあります。イエス様はこのニコデモの反応を見てどう思われたでしょうか。まあ、10節には、あなたはイスラエルの教師なのにそのことがわからないのですかという、まあ、いわば落胆の言葉が記されていますが、イエス様はそれでも辛抱強く説明を続けられました。5節では、水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。新しく生まれるということは水と御霊によって生まれることだとここで言い換えられています。まあ、水は汚れを洗い流すことから、まあ、罪の清めの象徴として用いられていました。そして、まあ、当時洗礼者ヨハネはヨルダン川で水による悔い改めのバプテスマを人々に施していました。この5節のところに注釈がありますね。エゼキエル 36-25 から27というふうに書かれていますので、そこをちょっとお開きいただけますでしょうか。旧約聖書のエゼキエル書の36章の25から27というふうに注釈にあります。そこをお読みしたいと思います。私が清い水をあなた方の上に振りかけるその時、あなた方はすべての汚れから清くなる。私はすべての偶像の汚れからあなた方を清め、あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を与える。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。私の霊をあなた方のうちに授けて、私の掟に従って歩み、私の定めを守り行うようにするとあります。まあ、ここでこのエゼキエルの言葉が、 注釈にあるということは、まあ、ひょっとしたらですね、まあ、イエス様はこの言葉を念頭に置いていたのかもしれないと思います。まあ、そう考えればですね、まあ、水と御霊をことさらに区別して考える必要なく、まあ、両方とも、まあ、罪を洗い清め、新しい命を与えるものとして、まあ、同じように考えて差し支えないのではないかと思います。続く、まあ、8節ですね。ここは、まあ、霊が風に例えられていますが、まあ、なかなか解釈が難しい箇所であります。まあ、風が思いのまま吹くように、御霊の働きも人間の目から見れば、まあ、捉えどころがないものです。御霊によって生まれた人も、自分ではそのことがはっきりわからないかもしれないけれども、神様の上からの恵みによって、まあ、確かに生まれ変わらされているのだということを、まあ、イエス様はここでおっしゃりたかったのではないでしょうか。その後イエス様はさらに進んでご自身を証しし、ご自分が世に来られた目的をはっきりと語られました。すなわち13節では、ご自身が天から下った人の子、すなわちメシアであること、14節では、モーセが荒野で聖堂の蛇を作り、それを旗竿の上に掲げ、それを仰ぎ見た人々が生きたように、人の子もまた挙げられなければならないと、ご自身の十字架の死を予告されました。そして、まあ、15節では、それは自分を信じる者が永遠の命を持つためである、ということを、はっきりとおっしゃいました。まあ、永遠の命を持つとは、まあ、神の国に入るということと同じことであります。神の国に入るには、御霊によって上から新しく生まれなければならない、と、言われましたが、そのためにはご自分が死ななければならないということも、イエス様は御子供との会話の最後に明らかにされたのであります。イエス様のこの言葉をニコデモがどれだけ理解できたかは、ここでは言及されてはいません。おそらくその時は全く理解できなかったのではないでしょうか。しかし彼は後にイエス様を捕らえようとした祭司長やパルサイ人に向かってイエス様を完全と擁護しました。ヨハネの同じ福音書の7章の50節51節にはこのように書かれています。彼らのうちの一人でイエスのもとに来たことのあるニコデモが彼らに言った。彼らというのはパリサイ人や律法学者、それから、祭司長ですね、に言った。私たちの律法はまず本人から話を聞き、その人が何をしているのかを知った上でなければ裁くことはしないのではないかと、このように、まあ、あえて異を唱えたわけですね。まあ、これには夜こっそりイエスも訪問するのとは比べ物にならないほどの勇気が一旦に違いありません。彼の中にはイエス様がメシアであるという確信が芽生えていたのでしょう。そして葬りの際には多量のもつ薬を持って墓に駆けつけました。それが19節に書かれています。19章の39節、以前夜イエスのところに来たニコデモももつ薬と人工を混ぜ合わせたものを100リトラほど持ってやってきた。このように書かれています。ニコデモがその後、初代教会の群れに加わったかどうかまでは聖書に記されていませんが、彼がイエス様を深く敬愛していたということは間違いがありません。それでは続くサマリアの女との対話に移りたいと思います。ここでもちょっと長いのですが、お読みしたいと思います。4章の1節からお読みします。パリサイ人たちはイエスがヨハネよりも多くの弟子を作ってバプテスマを授けていると伝え聞いた。それを知るとイエスは、バプテスマを授けていたのはイエスご自身ではなく弟子たちであったのだが、ユダヤを去って再びガリラヤへ向かわれた。しかしサマリアを通っていかなければならなかった。それでイエスは、 ヤコブがその子ヨセフに与えた辞書に近いスカルというサマリアの町に来られた。そこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅の疲れからその井戸の傍らにただ座っておられた。時はおよそ第6の時。これはまあ、現在の時間にすれば正午頃ということですね。一人のサマリアの女が水を汲みに来た。イエスは彼女に、私に水を飲ませてください、と言われた。弟子たちは食物を買いに町へ出かけていた。そのサマリアの女は言った。あなたはユダヤ人なのに、どうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですか。ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったのである。イエスは答えられた。もしあなたが神の賜物を知り、また水を飲ませてくださいとあなたに言っているのが誰なのかを知っていたら、あなたの方からその人に求めていたでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。その女は言った。主よ、あなたは汲むものを持っておられませんし、この井戸は深いのです。その生ける水をどこから手に入れられるのでしょうか。あなたは私たちの父ヤコブより偉いのでしょうか。ヤコブは私たちにこの井戸をくださって、彼自身もその子たちも家畜もこの井戸から飲みました。イエスは答えられた。この水を飲む人は皆また乾きます。しかし私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。彼女はイエスに言った。主よ、私が乾くことないようにここに汲みに来なくてもよいようにその水を私にください。イエスは彼女に言われた。行ってあなたの夫をここに呼んできなさい。彼女は答えた。私には夫がいません。イエスは言われた。自分には夫がいないと言ったのはその通りです。あなたには夫が5人いましたが、今一緒にいるのは夫ではないのですから。あなたは本当のことを言いました。彼女は言った。主よ、あなたは預言者だとお見受けします。私たちの先祖はこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムにあると言っています。イエスは彼女に言われた。女の人よ、私を信じなさい。この山でもなくエルサレムでもないところであなた方が父を礼拝する時が来ます。救いはユダヤ人から出るのですから、私たちは知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝しています。しかし、まことの礼拝者たちが御霊と真理によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はそのような人たちをご自分を礼拝する者として求めておられるのです。神は霊ですから、神を礼拝する人は御霊と真理によって礼拝しなければなりません。女はイエスに言った。私はキリストと呼ばれるメシアが来られることを知っています。その方が来られるとき、一切のことを私たちに知らせてくださるでしょう。イエスは言われた。あなたと話しているこの私がそれです。そのとき弟子たちが戻ってきて、イエスが女の人と話をしておられるのを見て驚いた。だが何をお求めですか？なぜ彼女と話しておられるのですか？という人は誰もいなかった。彼女は自分の水がめを置いたまま町へ行き、人々に言った。来てみてください。私がしたことをすべて私に話した人がいます。もしかするとこの方がキリストなのでしょうか。ここまでにしたいと思います。皆さんもすでによくご存知だと思いますが、サマリアという、国は、当時、イスラエルとは、非常にこう犬猿の中にあったわけですね。BC721 年に、北王国イスラエルが、アッシリア帝国によって滅ぼされて、サマリア地方の多くのユダヤ人が連れ去られて、帝国のあちこちから移り住んできた人々と、混血して、サマリア人というふうに言われる、人たちになりました。彼らも、同じ、イスラエルの神を信じるようになりましたけれども、ただ聖典をモーセ五書に限定するという点で、ユダヤ人とは異なっていたそうです。BC586 年には、 南王国のユダも滅亡し、ユダヤ人はバビロンに捕囚されました。70年後に帰還が許されて、彼らはエルサレムの神殿の再建に取り掛かります。その時にサマリア人は、私たちも一緒にその神殿を、神殿の建設を手伝わせてくださいというふうに申し出たわけですけれども、ユダヤ人はそれを拒絶しました。で、その結果、サマリア人はゲリジム山というところに自分たちの神殿を建てたということですね。しかしそれは、紀元前2世紀末にユダヤ人によって破壊されてしまいます。このように両者の間には長い反目があり、ユダヤ人はサマリア人を同胞とは認めずに差別的に扱いました。9節にユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったのであるというのは、このような歴史的な背景があります。そして、イエス様はスカルという町に来られたと書いてありますが、これをちょっと巻末の地図で確認してみたいと思うんですが、17年版のお持ちの方は地図の11というところにありますし、第3版をお持ちの方は、キリスト時代のパレスチナと書かれた地図にこのスカルという地名が載っています。これを見ていただくと、スカルという地名はこのゲリジム山のすぐふもとにあるんですね。そして、ちょうどこの十字路にあたる町ですね。いわばサマリアの中でも、非常に重要な地であると、交通の要衝であり、ゲリジム山という彼らの聖地に近い、そのような町であったということが、わかります。さて、ユダヤを去ってガリラヤに向かう旅の途中、イエス様が旅の疲れで休んでおられると、一人の女が井戸に水汲みに来ました。時はまさしく正午。水汲みに来るには不自然な時刻であります。女たちは、通常日中の暑い時間を避け、しかも集団で水汲みに来ていました。したがってこの女は、人目を避けて水汲みに来たということがわかります。当時のユダヤ人は、決して自分からサマリア人に、しかも女性に声をかけるということはありませんでした。そのような中でイエス様はその女にご自分の方から私に水を飲ませてくださいと声をかけられました。女は当惑して、あなたはユダヤ人なのにどうして汚れたものと蔑んでいるサマリア人の、しかも女である私に声をかけられるのですかと尋ね返します。しかしイエス様は、他のユダヤ人のようにサマリア人が汲んだ水を飲めば汚れるなるという浅薄な差別意識からは全く自由であられました。そして一挙に相手の核心に迫るようなことをズバッと言われました。もしあなたが水を飲ませてくださいと言っている人が誰であるかを知っていたら、あなたの方からその人に求めたでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょうと述べられました。続く、13節から14節では、井戸の水は飲んでも一時的に渇きは癒されるけれど、またしばらくすると渇く。しかし私が与える生ける水を飲む者は決して渇くことがないと言われました。生ける水とは、本来枯れることがなくこんこんと湧き出る湧き水を指すそうです。イエス様は永遠の命への水が湧き出る霊的な泉を指して生ける水と言われました。しかしサマリアの女にはそのことが理解できませんでした。そしてただ物質的に解釈して、水汲みに来なくても済むようにその水を私にくださいと願いました。イエス様はここでまた思いがけない言葉を口にされます。行ってあなたの夫をここに呼んできなさい。彼女は慌てて答えました。私には夫がありません。しかし彼女の耳にはさらに驚くべき言葉が響きました。あなたには夫が5人あったが、今一緒に暮らしているのは夫ではない。あなたの言う通りだ。 まあ、女が人目を避けて水汲みに来た理由をイエス様は最初からご存知でした。彼女は身持ちが悪い女と周囲から見られていました。伴侶を次々と変えることで、まあ、彼女は何を求めたのでしょうか。そうすることによって幸せが得られると思ったのかもしれません。しかしどうやらそうではなかったようです。はっきり言えることは、この女にもニコデモとはまた違った意味での深い霊的な渇きがあったということです。イエス様はあえて彼女の人生のその最も微妙な部分に触れられました。19節で、彼女はこう思います。初めて会ったのに自分の過去を知っているこの人は一体何者なのだろう。ただの人ではない、預言者に違いない。そして長年にわたるユダヤ人とサマリア人の論争である礼拝を捧げる場所はエルサレムかゲリジム山かという、論争のテーマを思い出しています。私たちの父祖たちはこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムだと言っています。この後イエス様は一挙に核心部分に入られました。礼拝の場所をめぐる論争など無意味になるような時が今まさに来ようとしている。誰を礼拝すべきか私たちは知っているが、あなた方は知らずに礼拝してきた。しかしそんな違いを超えて、御霊と真理によって誠の礼拝を父に捧げる時が今来ている。神ご自身が霊なのだから、礼拝者も場所や外面的形式にかかずらうのではなく、心から誠実に神に近づかなければならない。何と答えてよいかわからない女はこう言います。キリストと呼ばれるメシアが来られたら、礼拝のことも含めて一切のことを知らせてくれるでしょう。それに対しイエス様はまたまた驚くべきことを口にされます。あなたと話しているこの私がそれです。この私はそれである、これはギリシャ語でエゴエイミというふうに言うそうですが、この私はそれであるという表現は旧約聖書で神様の自己顕現の際に用いられた私はあるという表現に対応するものであり、イエス様がご自分を神的存在であることを示すときに用いられる表現であるということがヨハネの8章の24節の注釈に書かれています。女はどんなにか驚いたことでしょう。この方がそのメシアなのか。今まで人や物によっては決して得られることのなかった心の渇きが目の前のイエス様とのこの対話によって癒され満たされていくのを彼女は感じたに違いありません。女は自分の水瓶を置いたまま町へ行き、人々に言った。来てみてください。私のしたこと全部を私に言った人がいるのです。この人がキリストなのでしょうか。この女の言葉には、人目を避けひっそりと生きてきた人が喜びに満ちて証しするものへと大胆に変えられていった、その喜びの姿が可視化されています。そしてこの一人の女性の改心によって多くのサマリア人たちがイエス様を救い主として信じたことが続く39から42章には記されています。この二つの対話の中でイエス様が言おうとされたことは何でしょうか。ニコデモとの対話では神の国に入るにはどうしたらよいかが語られ、それは御霊によって新しく生まれるということでした。サマリアの女との会話では、永遠の命の水を得るにはどうしたらよいかがテーマであり、それはイエス様の与える水を飲み、真の礼拝者となって御霊と真理によって礼拝するということでした。それぞれ異なったことが語られているように見えますが、この神の国に入るということと、永遠の命の水を得るということは実は全く同じことを指しています。私たち人が 神の国の民とされ、永遠の命を得ること。そのためにこそイエス様はこの地上にやってこられたのであります。イエス様はそのご生涯の最後に予告された通りに、私たちの罪の身代わり、贖いの代価となって十字架にかかって死なれ、蘇ってくださいました。そのことにより、創造主なる神に逆らい、離れていってしまった私たち人間は、神様との間の隔ての壁が取り払われ、神の前に義と認められました。そして、このイエス様による贖いの御業を信じる者は皆、神の国に入れられ、神の御恵に直接預かることのできる者へと変えられました。イエス様を主と信じる者は、ただそれだけで、神の国の民として乾くことのない永遠の命の水に預かるものとされているのであります。ヨハネの黙示録には、この神の国が今の歴史の終わりに実現する新天新地として描写されています。この新天新地において、神の国、神の民がどのような素晴らしい祝福に預かることができるのかを最後に見てみたいと思います。ヨハネの黙示録の21章をお開きいただけますでしょうか。5節から7節までお読みします。すると、御座に座っておられる方が言われた。見よ、私はすべてを新しくする。また言われた。書き記せ。これらの言葉は真実であり、信頼できる。また私に言われた。ことは成就した。私はアルファであり、オメガである。初めであり、終わりである。私は乾く者に命の水の泉からただで飲ませる。勝利を得る者はこれらのものを相続する。私は彼の神となり、彼は私の子となる。この地上の人生においては、肉体的にも霊的にも乾くことは避けられません。しかし、新天新地においては、命の水の泉からただで飲むことが許され、決して乾くことがありません。なぜなら、その時私たちは神の子とされているからであります。ニコデモとサマリアの女は一見すると極めて対照的な存在であります。一方は教養あるユダヤ人の指導者であり、人々から尊敬されてきた人物であり、他方は人々から蔑まれ、社会的に阻害され、人目を避けて生きてきた女性であります。しかし二人に共通していたものがあります。それは霊的な渇きです。イエス様はそのどちらの渇きもご存知であられました。そしてそのどちらの渇きにも年頃に語られ、ニコデモにはニコデモらしく、サマリアの女にはサマリアの女らしく接し、彼らの真の必要に触れられました。私たちも一人一人異なる人格であり、その必要とするところ、欠けたところ、足りないところも異なっています。しかし皆霊的な渇きを抱えて生きているのは共通しているのではないでしょうか。現代の日本のように物質的には豊かで恵まれているように見える時、かえって霊的な渇きは増し加わっているのではないでしょうか。イエス様はそのような一人一人の渇き、必要を知っておられます。私たちはイエス様に信頼し、自分の渇きを正直に御前に持っていくとき、イエス様は私たちの必要に応えてくださいます。イエス様を自分の救い主として信じるとき、私たちは御霊によって新しく生まれ変わらされたものとなり、その後もイエス様に似るものへと、生ける命の水に預かるにふさわしいものへと変えられていきます。そしてその行き着く先にはいつの日か神の国にあって神の子とされ乾くことのない永遠の命の水をいただくものとされるという考えられないような栄光に満ちた祝福が待っているのであります。どうかこの素晴らしい良き知らせ、 神様がイエス・キリストを通して一方的な恵みとして私たちに与えてくださった福音をご自身のものとして受け入れられますように心からお勧めしたいと思います。